新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェイントップの提供でお届けします。チェイントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。ブロックチェーンのコアテクノロジー開発に強みを持ち、実証実験やシステム開発などの案件受注のほか、独自のプロトコルレイヤーソリューションの開発を進めています。ぜひブロックチェーンプロジェクトを検討中の企業様はチェイントップまでご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。本日は8月の27日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ投資信託会社フィデリティがビットコインファンドの提供を計画。 LINE がブロックチェーンサービス開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズとデジタルアセット管理ウォレットビットマックスウォレットを提供開始。アメリカリビットキャピタルが新会社設立による IPO を通じて3億5000万ドルの資金調達を計画。フィナンシェが本田圭佑氏オーナーのサッカークラブのトークンを発行。一つ目のニュースは、アメリカ大手投資信託会社フィデリティがビットコインファンドの設立を通知する書類をアメリカ証券取引委員会 SEC に提出したことが8月26日に明らかになったというニュースです。このフィデリティが SEC に提出した書類によると、提供予定のビットコインファンドの運用会社の名称はワイズオリジンビットコインインデックスファンド I であり、所在地はボストンのフィデリティ本社と同じオフィスとなっています。この新会社の運営には、フィデリティの幹部で、フィデリティコンサルティングの責任者でもある、ピーター・ジュバー氏が関わるということです。また、最低投資額が10万ドルとなっていることから、このファンドは、機関投資家やフィデリティの認定投資家などの大口の顧客を対象としたファンドであると見込まれます。補足をします。フィデリティは2013年からデジタルアセットの研究を開始し、2015年からはマイニング事業に着手するなど、早い段階からデジタルアセットへの関心を示しています。さらに、フィデリティは2018年にビットコインなどのデジタルアセットに投資を行う機関に、カストディサービスやトレードサービスなどを提供する新会社、フィデリティデジタルアセッツを設立しています。このフィデリティデジタルアセッツは、2019年11月にニューヨーク州の金融サービス局から認可を受け、ビットライセンスを取得しています。続いてのニュースいきます。 LINE 株式会社の暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社とシンガポール拠点の LINE テックプラスがブロックチェーンサービス開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズとデジタルアセット管理ウォレットビットマックスウォレットの提供を開始したことを8月26日に発表しました。今回の LINE ブロックチェーンデベロッパーズとビットマックスウォレットの提供は、 LINE が2018年4月に設立した LINE ブロックチェーンラボの研究成果や独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンの開発、独自暗号資産リンクの発行、暗号資産取引サービスビットマックスおよびビットフロントの運営など、 LINE が培ってきたブロックチェーン技術を外部に展開し、ブロックチェーンの普及を目指すべく行ったということです。ブロックチェーンサービス開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズは、 LINE ブロックチェーンを基盤にブロックチェーンサービスを簡単かつ効率的に構築することができる開発プラットフォームとのことです。このサービスでは、既存のサービスに手軽にブロックチェーン技術を導入することができ、独自のトークンエコノミーを構築することも可能ということです。また、このサービスの開発環境は LINE の開発者向けポータルサイト LINE デベロッパーズを通じたウェブベースの開発者用コンソールになるということです。このサービスを利用することで、企業及び開発者はブロックチェーンやセキュリティなどの技術的な問題ではなく、 UX の向上等に集中することができ、これによりサービスの品質向上が期待できるということです。また企業は LINE ブロックチェーンデベロッパーズの主な機能を活用することで、独自のトークン発行、キャラクターやアイテム及び通貨などゲーム内資産のトークン化、取引履歴の透明性、データの収益化などを実現することができるということです。なお、 LINE ブロックチェーンデベロッパーズで開発したサービス内のトークンやアイテムのトランザクションは LINE ブロックチェーンエクスプローラーで確認することができるということです。 またデジタルアセット管理ボレットビットマックスボレットはブロックチェーンサービス内のトークンやアイテムなどのデジタルアセットをまとめて管理することができ、ユーザーは一つのボレットで様々なブロックチェーンサービスを利用することができるということです。ビットマックスボレットは LINE ID を持っていればすぐに作成でき、また LINE ID に紐づくため従来のブロックチェーンウォレットのような煩雑のプロセスや管理の手間は必要なく、ユーザーは LINE の友達と手軽にデジタルアセットを送り合ったり交換することも可能になるということです。続いてのニュースいきます。アメリカのリビットキャピタルが3億5000万ドル、約372億円の資金調達を計画していることがアメリカ証券取引委員会 SEC に提出された目論見書によって8月25日明らかになりました。リビットキャピタルはアメリカ暗号資産取引所コインベースやブロックチェーン分析ソリューション提供のチェイナリシスなど、暗号資産やブロックチェーンをはじめとしたフィンテック新興企業に投資を行うベンチャーキャピタルです。リビットキャピタルは今回新会社リビットリープを設立し、リビットリープの IPO を通じて資金を調達するということです。今回この新会社であるリビットリープが SEC に IPO の目論見書を提出しています。その提出された目論見書によると、今回の IPO の管理を担当するブックランナーは JP モルガンチェイスということです。また目論見書にはリビットリープは買収資金の調達だけを目的とする特別買収目的会社 SPAC であるとの記載があります。なお SPAC は買収先を決めずに先に上場する仕組みのため、リビットリープが買収する予定の企業はまだ決まっていないということです。従来の株式公開企業は大規模な買収を行う際に株主の承認を必要としますが、この SPAC は買収を行うための広い自由度を求めており、目論見書には株主の承認なしに買収先を決定することができるという旨の注意書きが記載されています。補足をします。特別買収目的会社 SPAC とは、有望な未公開企業を探して買収することだけを投資家に約束し資金調達をする企業形態のことです。IPO の際にどの会社を買収するか不明のため、ブランクチェックカンパニー、白紙委任の会社とも呼ばれます。2019年に SPAC として上場したアメリカダイヤモンドピークホールディングスが新興 EV メーカーのローズタウンモーターと先日8月3日に統合したことを日経新聞が報じていました。この SPAC として上場したダイヤモンドピークは、2019年の上場当初は不動産関連会社の買収を目指すとしていたそうですが、今回 EV 電気自動車メーカーのローズタウンモーターを買収したということになります。またこの買収による合併後には、 SPAC であったダイヤモンドピークの社名が買収先であるローズタウンの名前に変わる見通しということです。ローズタウンはゼネラルモーターズから2019年に工場施設を取得し、14億ドル、日本円にして約1500億円規模の先行受注をしているものの、生産開始が2021年、出荷は2022年となる予定ということです。 SPAC ではこのような販売実績がない企業でも SPAC と統合することで上場しやすく、上場のコストや時間を削減できるメリットがあるということです。これはつまり、すでに上場をしている SPAC が有望な企業を買収することによって、その有望な企業がすぐに上場ができるということになっています。ちなみにダイヤモンドピークの株は8月3日に 21% 高と急騰しているということです。今ご説明したことから、リビットキャピタルは今後リビットリープの IPO によって調達した資金で買収先を選定していく流れになると思われます。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを利用した次世代型 SNS サービスフィナンシェを運営する株式会社フィナンシェが、サッカー選手であり経営者でもある本田圭佑氏がオーナーを務めるアフリカ・ウガンダ共和国のプロサッカークラブチームソルティロ・ブライトスターズ FC のクラブトークンを発行し、初期サポーターの募集を開始したことを8月27日に発表しました。本田圭佑氏はクラブトークン発行に際し、次のようにコメントをしています。今回僕らが経営するウガンダのブライトスターズがフィナンシェとコラボできるということで、大変嬉しく思っています。クラブトークンを持っていただき、正式なサポーターとしてブライトスターズの将来を一緒に応援し合える仲間を集めることが今回の目的となります、とコメントをしています。またブライトスターズのゼネラルマネージャーである大場優太氏は次のようにコメントをしています。ブライトスターズは今は単なる日本から遠く離れたアフリカのとあるサッカークラブかもしれません。しかし皆様の温かいご支援をいただくことで、それがクラブの血となり肉となり、確実にクラブの成長へつながります。クラブの成長はウガンダの子供たちの夢に、明日への希望になります。長い目でクラブを経営し続け、将来はサッカーを通した教育や就労支援につながることこそが、ソルティロがウガンダのクラブを運営する意義だと信じています。まずは一番強く誰もが憧れるクラブへ、そして人材交流を軸にウガンダと日本がつながり、唯一無二の価値を提供できるアフリカのビッグクラブへ、皆様からのご支援を心よりお待ちしております、とコメントしています。 今回ブライトスターズの初期サポーター募集期間は8月27日8時から9月30日23時までとなっております。そして応募したサポーターへの特典として支援額に応じてブライトスターズの2021から21のクラブ会員書や公式ユニフォーム、ウガンダコーヒーなどが用意されているということです。記事にプロジェクトの詳細についてリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。補足をします。フィナンシェはアーティストや俳優、アスリートなど夢を達成したい人やグループがオーナーとなってフィナンシェ上で発行するトークン販売、特典でサポーターを募集し、トークンをコミュニティ活動に利用することでファンと継続的に応援してもらえる関係を築くことができるコミュニティサービスです。新しい経済ではフィナンシェについて過去に特集記事を公開しています。こちらも記事の方にリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェイントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェイントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めください。本日はありがとうございました。